リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウです。
はい、第22回の配信ですが、なんか久々のなんかアンカーマンな気がするんですが、多分回数的にはそんなに空いてないんですよね。多分収録が結構、
う
ん、
そうだ ね、収録頻度が減って
る、うん、そうですね、前に比べると。まあ収録してもなかなか、ごめんなさいね、私が結構編集する時間がね、なかなか、うん、取れなくて第22回となっておるんですが、もうありがたいことに、まあ収録頻度がね、こうなんだろう、長いせいか結構メールを送る時間があるんですかね、皆さんね、多くのメールをいただいておりまして、今日すごいよね。いつもだと、いわゆる G メールとかにメールが来てるんで、そこのこうページをね開いて、そこからお読みするんですけど、今日久々に紙に打ち出しましたね、印刷して、
あまりの量に
あまりのように驚いて印刷しましたので、じゃあまず1枚目から紹介させていただきたいと思います。ニックネームゾゾピーさんからいただきました。毎回楽しく拝聴しております。私は番組を聞きながら鉛筆彫刻なんぞを作っておりますと。
ほう、
鉛筆彫刻、ちょっとよくわかんないですけどね。この番組を聞いておりますと失敗がないのです。なんでかな、なんでしょうか。耳に心地よい皆さんの声が集中力を高めていただけてるみたいです。心地いいですかね、この声ね。どうなんでしょうかね。いろんな話が聞けて大好きな番組ですと。前回の20回ネット選挙を考えるを聞きながら今回の作品が出来上がりました。この鉛筆彫刻の作品で、これちょっとURL をいただいてるんですけども、
はい、
この彫刻皆さんもご覧になりました？
いや、俺これなんかちょっと事情がつかめなくて、最初なんか CG っていうか、なんかこうなんていうの、編集で作ったのかなと思ってたんですけど、
なるほどなるほど、はい、
まあどんなのかっていうとね、鉛筆の芯を、芯を削って並ばず .com っていう文字を彫ってくれてたんですね。
はい、でアルファベットが NARABAZU.COM をこう、鉛筆の芯、これ説明しづらいから、見て。
そうだね。URL ホームページに貼っとくんで、見てほしいですね。そうです
ね。多分ね、あと10分粘っても今以上の説明ができる気がしないので。
そうだよね。これアートワーク、アートワーク今回だけこれにすればいいじゃん。
あ、そうか、その、そうだね。あ、じゃあ、ケイタロさんのと差し替えようか。
そうだね。
まあ、ちなみに、ダウンキャストっていうね、iPhone のアプリを使ってらっしゃる方ですと、このエピソードというか、番組をダウンロードしたときに、こう、番組詳細みたいに見えるんですけども、そこからリンクが飛べるようになってますんで、
ほう。あ、そうなんだ。
こう、タップするだけで画像とかが、このダウンキャストっていうアプリ内のブラウザが、開いて画像とか見えるようになってますんでね。
あ、じゃあ、そこでぜひ見てもらえれば。
そうそうそう。今ね、ちょうど聞きながら見てもらえれば一番いいんですけども、まあ、なんでしょうね、まあ、細けえなこれ。
いや、わかんないよこれ、鉛筆めちゃめちゃでかいかもしれないからね。
本当ですか。これ鉛筆、これね、全長すごい長いやつが、僕らが思ってるような大きさじゃないかもしれないですよね。
あのお寺の鐘打つやつぐらいの大きさあるかもしれないからね。
それはそれですごくないですか。こう円空物みたいな、こう何、一本の丸太から切り出すみたいな。
そうだよ、
まあ、今ね、上野の博物館で円空展なんかもやってますけども。で、まあそんなわけで、こうこの番組を聞きながらやると集中力が高まって、できるということで、この鉛筆彫刻がねできるということで、次の配信も楽しく待っておりますと。では、踊る美容師ゾゾピーでしたというわけで、美容師さんなんですねこれね。
お、そうですね、
美容師、どっちが本業でしょうね、踊る方なのか美容師なのかっていうね。ダンサーなんだけどたまに趣味で美容師をやってるのか、美容師なんだけどたまに、あ、でも踊りながら切ってんのかな、相当危ないよね。
危ないね。
でもやっぱこの刃物というかハサミを使われる職業ということで、非常に、
あ、そうだね、まあ、手先は器用なんでしょうね。
手先は器用なんでしょうね。
すごい。
そしてさらにいただいております、マサさんからいただいております。ですね、プリンターで2枚ぐらいになったんで、
長い
ちょっとね、読めないかなこれはね。まあざっくり言いますと、
はい、
ヘッドホンこだわってるよっていう。
ざっくりすぎだろ。
まあ、 前回ねちょっと終わりの方でヘッドホンの話をしたんで、それで送っていただいたっていう、
そうですね、あのマサさんの今使ってる環境いろいろね細かく書いていただいてて、やっぱりあのすごく音にこだわってらっしゃるんで、あのヘッドフォンアンプをやっぱり使われてて、まああの iPhone とかから直に出る音をそのまま聞くのではなくて、一回このヘッドフォンアンプっていうのを間に通してこう音を増幅させて、よりふくよかな音で聞いてらっしゃると。なんでまあぜひこの番組はそれ通さないでほしいんですよね。
そうだね、
そういうのを通されると結構ね荒が目立ってしまうので、ね、
ああなるほど、
そう
な
んですよね、椅子を引きずる音とか入っちゃってるからねよく聞くと
大丈夫、それはねあのできるだけ僕が撮ってるんで編集で、
あそうかありがとう、
なんとかやってますんでなんとかなってるんじゃないかと思うんです
けど、ケタロさんの皿洗ってる音とか入ってんじゃないの
さすがに皿洗いながら収録してもう先に済ましてるよそれは
でまあちょっと最後の方にねいただいてるんですが、実はこの方ソニーのイヤホン、はい、マサさん MDR-EX800ST っていうね、型番の、まあ、これカナルイヤホンになるのかな、こう耳栓式みたいなね、
はい、
イヤホンになるんですけど、こちらを実はずっと使われてたらしいんですが、これですね、多分これ今の型番を聞いてピンときた人は、個人的に僕にメールかリプライをください、このイヤホンがどういうものかご説明いたしません。はい、続きましてですね、リエコインボスト、え、何？
あ、いいよ、はい、続けて。
うん、これはね、あの、
難しい、
ね。これの話出すと、あと30分かかるから。
ああ、じゃあ、次回に飛ばそう。
あと、あの、うどんちゅるちゅるとかの編集されてる、あの、業者さんとこれについて30分話したいんですけど、それはちょっと置いときまして、続きまして、リエコインボストンさんからいただきました。あの、以前、あの、ネット選挙のね、会をやった時に、
はいはい、
長くいたで、ボストン。から、まあ、多分アメリカのボストンだと思いますけどね、そこからいただいてるメールでございます、第21回にてメールを紹介してくださってありがとうございますというかで、20回がネット選挙の回で、21回が大怪我の回だったんですけども、
まあそうだね、21回はねもうちょっとなかったことにしてくれないかな
でそこであのメールをいただいてね、まあ、あの要はアメリカの、選挙とインターネットの関わりみたいなのをいただいたんですけども、はい、その中で、ENDORSE というね
問題の英単語
ね、なんかネットを通してこう支持者支持してるよみたいなこう表明するとかっていうね、用語があったんですが、それについてですが、普通にカタカナで表すとエンドーズ、エンドーズと言っていただければ一番実際の発音に近いですということなんですが、まあ、ちょっとやっぱりねカタカナだとね、
ちょ
っと通じづらいところで、やっぱこれは国際派の慶太郎さんにちょっと改めて
エンドーズ、
ちなみに前回はなんて発音したんでしたっけ、
エンドーズ
これ間違ってる、なんかあれだ、辞書のなんか読み上げ機能みたいな感じになって
る、ね、正しくは何だったんでしたっけ、
エンドーズ
ちょっとこれちょっとこの音声再生エンジンが良くないね、続きますね、日本人が英語を発音するときの R の発音 R と、アメリカ人が寿司につけるわさびの量は得てして極端になりがちです、どちらも少なめが一番です、っていうことで、
っていうかまあこれさりげなく僕の発音がおかしいよっていう風にやんわりと否定されてるってことだよね
あとね僕らがあのアメリカ人がどれぐらいお寿司にわさびをつけるかがね、すごいピンとこないんであ
のアボカドと勘違いしてべったりつける人がいるっていうのを前聞いたことがあります、
ああちょっと緑色でちょっとこう練り物、練り状なものだから
なるほど、あなるほどね、
でもそんなにつけちゃったらもうほんとごほごほ、むせちゃうような感じにならないんですかね、
なんかそれと本当にひどいことになるらしいですよ
だってね、そのいわゆるアメリカに例えばニューヨークにあるお寿司って日本寿司バーみたいなところに行って、外人さんが来て、まあ、わかんないですけどこう何醤油とかのある横に多分わさびが追加であるんでしょうね、
多分それスプーンでもうてんこ盛りにするわけですよきっと
ガバッといっちゃってこう、バーンと
そう
吐き出しちゃうんでしょうかね、
吐き出しちゃうと、それと R は極端になりがちだと、
そうですね、で続いて、日本の参議院のネット選挙解禁どんな風になるのか、アメリカから楽しみに見ていますということで、
そうですね、これ、解禁になったんですよね、
実質ね解禁になって、まあ、まだ今もちょっと目まぐるしく動いてるような状況になってる、まあ、今後ちょっとまたこれは OK これは NG みたいなのを出してくるんですかね、参院の選管自体がちょっとこれもどうなるか、
ね、まあでも動き出してる感じでねワクワクするよ ね、 ちょっとね、
現在進行形な感じで楽しみかなと思っております、なんで、リエコインボストンさんに関しましては、とりあえずわさびの量をどういう感じでつけてるのかっていうの、
ね、そうだね、ボストンの寿司状況をね ちょっと報告していただきたい。
そう、もうネット選挙とかどうでもいいから寿司食いたくなってきたな、これ。もう深夜にやってんだから寿司の話とかしないでほしいよね、収録をね。
ああ、そうだな。
さあ、続いて、あっくんさんにもメールいただいております。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。歯に衣着せぬ痛快串刺しトークのトマト屋さん。遠洋漁業のカニ公船に乗り込み、みんなのために頑張っている優しいヨーヨーさん。
もう乗ってることになってんだね、もうね。
そうですね。まだ帰ってこないかな。うん、リスナーの心を射止める銃を懐に忍ばせているスナイパー小松さん。もう
前回暴発しちゃったけどね。
三段銃暴発させるからさ、うん、成田市在住の慶太郎さん、こんにちは。
住んでるところじゃん。
なんで普通なの？
なんかこうちょっとさ、人となりを説明してくんないかな。
そうですね。しっかりね、成田市在住の皿洗いを主になさっている慶太郎さんっていうふうにね、はい、書き換えて使うからね、メールが欲しいですけども、遅ればせながら、並ばず効果がありましたので、メールいたしますと。
ほうほう。
並ばずを聞き流しているだけで、
うん。
ちょっとこの先は、まあ、いいや。聞き流しているだけで、なんと、英語がスラスラと頭に入ってくるようになったのです。
うん、
まるで、スピードンニングのみたいです。また、苦手だったトマトが食べられるようになりました。
うん、
ありがとうございます。これからも配信楽しみにしております。というわけでね。まあ、これ、あのね、非常にいいですよね。これで英語がスラスラになるんだったら、まあ、きっとね、あっくんさんはエンドーズしっかり読めたんだと思うんですけどね。うん、
まあ、R の発音多分間違ってると思うよね。
間違ってるね。
そうですね。前回のを聞いて、あれだったらね。
これ、トマト苦手。うん、だとトマトが食べられるようになったっていうのはあれでしょ、わさびつけすぎたんでしょ。
本来の味を失ってしまったってやつ。
うん、
それトマト食べれたことになってないでしょ、それに関しては。ぜひね、あっくんさんには、この感じで毎回毎回、何ができたっていうのはね、毎度毎度絶対に送ってほしいと思いますね。
そうですね。
はい、今後もね、そうしたらば、ちょっとトマトを一かけらぐらいあげなくもないですけどね。
おー、一かけら。
一かけらぐらいね。メール便とかで送りますトマト。
だいぶ最潰れてるよ。
そして最後、時孫さんからいただきました、受験生は勉強しなさい、皆さんこんにちは。第21回で真面目に並ばず効果を送ってしまった時孫ですと。第21回で真面目に並ばず効果を送ってしまった時孫です。これ別に謝るようなことではないんですよね。
まあでも真面目だったね。
そうですね。あの21回ではね、真面目だったことを怒られるという、ね。びっくりすることが起きましたけどもね。まあほら、真面目、まだお若い方ですからね。
そうですね。
彼の純真な生き方をね、僕らが曲げてはいけない。
ふざけた大人の真似してほしくないよね。
うん、私、時孫が使っている Bluetooth 製品は、エレコムのキーボードとロジクールのミニブームボックス。
うん、
ですと。で、よく考えたら、前回のその Bluetooth 回で、うん、キーボードの話って全然しませんでしたね。
そうですね。ね、まあ、あるっていう話はしたかもしれないけど。
ね、
う
ん、キーボードを多分いろいろね、いろんな会社から、まあ、Apple ももちろん純正で出してますし、
はい、
結構出てるんですけど、まあ、全くスルーでしたね、そういえば。
最近だとね、うん、気になってんのは一個あって、ロジクールから出てるやつでね、
はいはいはいはいはい。
Mac 用のその Bluetooth のキーボードなんだけど、ボタンでなんか 3つぐらい機器切り替えで使えますみたいのが出たんですよ。
なるほど、なるほど。
それ、なんか、アプリよってこと？
あ、アプリじゃなくて、ハードウェアを、だから Mac と、
うんうんうん、
iPhone と iPad と、
ああ、そういうことか。
っていう風に切り替えて使えますっていうキーボードが。
そう、なんかいちいちこうね、電源切ったりしたの、うんうん、ペアリングを再度やり直したりしなくても、
は
い、
できる。
いけるようになると、
うん。っていうやつが出てね、ちょっとね、うん、気になってるんですよね。
それ便利そうだね。
うん、うん。うんうん、
結構ね、やっぱりBluetooth 自体が1対1を想定してたやつなんで。
そうなんですよ。うんうんうん、
なかなかね、不便なところが。
そうそうそう。それボタン1個でいけちゃうっていうやつみたいなんですよ。う
ん
う
ん、キーボードもね、どんどん進化してますし、で、この書いていただいたロジクールのミニブームボックス。
これわかんない。なんだろう。
これはですね、無線のスピーカーなんですね。
あー、わかった。それを聞いて思い出した。
なるほど。うん、これね、はい、ロジクールのオンラインストアだと5980円なんですが、うん、まあ価格コムとかだとまあ4000円ぐらいからあるんですけども、はい、これ確かね、充電式なんですよ。充電式で10時間連続再生ができるというもので、
うんうん、
完全にこう、全くワイヤレスな状態で、
はい、
iPhone や iPad、あと Mac でもいいのかな、Bluetooth だから、まああと別に Android でもいいんですけど、そういうものと Bluetooth で通信をして、で、本体も充電器で動くので、
うん、これはあれですか、時孫さんはなんか肩に担いで、なんか街を練り歩いてたりするわけ。
ダバダバの服着て、
うん、
受験生に何やらせてるの、ね、というわけで非常にね、今回多くのメールをねいただいたのでね、読みがいがあるね、やっぱこれだけあるとね。次回からもきっと、まあ最悪最低でもこのあっくんさんがね、
うん、
あの、ね、並ばず効果をね、今後も捏造し続けてくれると思うんで。
捏造なのこれ。
って言っちゃうさ。
あの、面白いネタ投稿をね。どんどんどんどんハードルをね。
でも嬉しいね、こうやって毎回毎回さ、送ってくれる人がね、いるっていうのは。
そうですね。
あ、本当にね、もう22回でこんだけもらえるってことはね、もう50回迎える頃で多分月に100通は来ると思うんでね。
もうだって、じゃあもうメールだけ読み上げて終わりっていうのを、まあ、毎回続くってことだね。
いや毎回メール会みたいになっちゃうね。
毎回メール会、ね。
今日本題っていうか、アンカーマン誰なんだっけ？
アンカーマン僕ですね。
あ、そっかそっか。
よく考えて。ね、こうやってまあメールいろいろね、あの、いただいてますけど、皆さん結構、まあ結局はまあ、アックンさんもこの集中力を高めるために、まああとゾゾピーさんもね、そうですけど、うん、集中力を高めるためにこの番組をね、聞いてくださってるというね。うん、
はい。
まあ、絶対嘘だろうと僕は思ってるんですけど。
まあ、少なくともただ何回も言ってますけど、メインで聞いちゃダメな番組ですからね。
そうですね。うん、あくまでこう、聞くものがなくなって、もう本当死にそうだっていうところに聞く番組だと思うんですけど。
そうですね。
うん、で、まあ、僕も結構作業は、まあ、仕事はもちろん基本的にいわゆるデスクワークみたいなことが多くてですね、うん、結構集中力が要される職場なんですけども、うん、そこでね、集中力アップアイテムの一つとして、そのコーヒーをね、結構やっぱりこう常に補充して、こうカフェインでドーピングをね、して集中力を上げてるんですよ。
ドーピングなのか、カフェインは。
まあまあカフェインは、ね、本当はあんまり取りすぎるとね、よろしくない物質ではありますからね。まあ適度にはいいんでしょうけど、うん。で、コーヒーマシンがずっと昔からその会社のいわゆる給湯室にね、うん、コーヒーメーカーがユニマットとかなんかいろいろありますよね。
ありますね。
そういうメーカーの方がこう持ってきてくださるコーヒーメーカーみたいなのがあって、うん、こう月に何回とかこう豆を注文して持ってきてもらうみたいな。
全然話変わるけど、うちの僕が勤めてる会社にね、うん、そういうのがあるんですよ。カップで60円ぐらいのやつ。
はいはいはいはい。
ね、去年かな、今年はちょっとないんだけど、うん、去年ね、
うん、
メロンドリンクっていうホットドリンクがあったんだよ。
ホット、
うん、
メロン、ホットで
メロン、
まあ多分ね、コマシーさんは週1ぐらいでは飲んでると思うんですけど、
まあそうだね、怖くて飲まなかったね、最初から最後まで。
結局飲まなかったんですか？
結局飲まなかった、あまりにも怖くて。
いや、ぜひね、飲んでたらエスプレッソーだとどっちが美味しいかっていうのをね、聞きたかったんだけどね。
もちろんエスプレッソーだでしょ。
最近飲んでないですよね。
最近飲んでないっていうか、最近もう売ってないからね。
あ、残念ですね。
うん、
でそのコーヒーマシーンがずっと置いてあったんですけど、うん、まあね、コマシーさんのところはそのある程度有料というか、まあ、普通に缶コーヒー買うよりはお安めな値段で、はい、ある感じですよね、
うん、
なんですけど、うちは一応無料で車内に置いてあってですね、まあ、一応朝誰かが来てこう最初の一杯を入れると、まあ、10杯分ぐらいガーッとコーヒーが出来上がるので、それをみんな適宜入れに行って、まあ、なくなったらまた補充してっていうのを繰り返してなんですけど、
うんうん、
まあ昨今のね、まあ、なかなか景気は上向かないというか、もううちの会社が景気悪いだけなんでしょうけども、いやー、それでちょっと経費削減の一環でですね、このコーヒーマシン撤去されてしまいまして、
うん、お
ー、うんうんうん、
で僕のこのドーピングがどんどんできなくなってきましてね、
うん、
でこりゃいかんぞということで、
うん、
もう僕自費で会社にコーヒーメーカーを置くように決心をいたしまして、
うん、それ自分専用じゃなくてってこと？
あ、まあまあ、まあ自分専用でもいいんですけど、うんうん、それはさすがにちょっと給湯室のね、場所を借りるにしてはちょっとね、大事になるので、うん、まあみんなでこう使っていきましょうみたいな、
エチバラで、
そうです。だから、まあ、全員が全員コーヒー飲みたいわけじゃないじゃないですか、それは。
ああ、まあ、それはそうでしょう。
うん。なんで、一応僕の自腹でそのコーヒーメーカーを購入して、
うん、
で、まあ、ちょっと10円とか20円とか、ちょっと小銭が余ったら、なんかカンパボックスにお金入れてね、みたいな感じで。
ほう。なるほどね。
ちょっとやっていこうと思いまして、やっぱりいろいろね、今機種が出てるわけですよ、コーヒーメーカーも、
うん、
うんうんうん、
まあ、昔ながらのその一番最初に言ったような、こうドバッといっぺんに作って、あの保温する皿があるところにこう乗っててね、
うんうんうん、
継ぎ足していくようなやつもあれば、
うん、
最近いろいろね、コーヒーメーカーも進化してますね。こうなんていうか、カプセル式みたいな、
はい、
うん、何ポーションとかソリューションとかっていうの、なんかカプセルをこう入れると一杯ガーッと出てくるみたいなやつとかね、うんうん、
ああるよね、
いろいろ検討したんですけど、
うん、
はい、
今回ですね、ネスカフェバリスタというね、機械をですね買いまして、まあ、名前は大層なんですけど、価格は8000円ぐらいっていうね、結構お求めやすい。
あ、結構リーズナブルだね。
あ、でも結構手頃だね。
そうなんですよ、意外とね、アマゾンで8000円ぐらいでね、まあ、基本アマゾンで買うんでね、アマゾンで8000円ぐらいで買えるんですけど、
うん、
そのちょっとコーヒーメーカーが、ちょうど本当1月の頭ぐらいに届きましてね、
はい、
これなかなか優れもので、
うん、
普通のコーヒーだけじゃなくてですね、
うん、
エスプレッソ、
うん、
で、標準のブラックコーヒー、
うん、
でちょっとブラックコーヒーなんですけど量が多いあのマグカップぐらいの大きさのブラックコーヒー、
うん、
でカフェラテ、
うん、
カプチーノと全5種類が、うん、実はその機械1台でできるようになってるんですね。でこの普通のブラックコーヒーとかエスプレッソとか入れてもこうボタンを押すとね、うん、これが出てくるんですけど、うん、あのちょっとお店で飲むようなあの泡白い泡がこう上に泡の層ができるみたいな、ちょうどねビールみたいな感じなんですよ、はいはい、下が普通の真っ黒なコーヒーなんですけど上にこうねクレマって呼ばれるらしいんですけど、うん、白い泡が出てですね、これはなんか味がこうまろやかになって口の中に香りをこう持続させるような力があるらしいんですけど、
う
ん、
あのどっかに文句言うやつじゃないのね、
それはね、僕かな僕と主になんか昔僕と番組やってた人かな提言だからね彼の場合はね。でそういうクレマって泡が出るのが特徴で、であとねカフェラテとかカプチーノも実はできちゃうんですね、そのマシンで。
クリームっていうかじゃあ、牛乳どっか入れたりするってこと？
そう思うでしょ、
うん、
そう思うでしょ、これ斬新なのよ、
うん、
マグカップに最初に牛乳を 50ml 入れておいて、
うん、
でセットすると、
うん、
そのコーヒーが普段出る穴の横っちょにちょっともう一個穴があって、そっから、
うん、
超高温のお湯がジェット噴射のようにペッペッペッペッペッとこうね、そのミルクに向かって噴射されるんですよ。
ほう。
その噴射されると見事に泡立ってミルクの層みたいなのができるんですよ。でそこの上にコーヒーがダーッと流れてくる。
ああなるほどね。
でそれによってそのカプチーノとかまあカフェラテとかができるという。でただまあちょっと厳密に言ってしまうと牛乳をその水で薄めてるので。だから中にはちょっとその牛乳が薄いみたいな、そうミルクっぽさがないっていうレビューをね、
うん、
書くその違いの分かる人たちもいるんでしょうけど、
うん、
全然分かんないよね別に。なんかスタバと何が違うのか僕には分からない。
フラット俺コーヒー入れてきていい？今
今行ってきます。あれ結構でもねこれね弱点があってね、
うん、
このバリスタ、
うんうん、
非常に美味しいんですけどもね、
うん、
あのウォームアップというか、
うん、
そのスリープモードになるわけですよ、あんまり使う人がいないと、
はいはい、
まあ、常にこう電気を入れておくのはもったいないというわけで、
うんうんうん、
そのスリープモードになってるとこから復帰するのにちょっと時間かかるんですね。15秒とか20秒とか、やっぱその要は水からこう瞬間湯沸かし的にしてお湯を作って出すみたいな機構なのかな、うん、のせいなのか、ちょっとなんか内部を温めなきゃいけないのかよくわかんないですけど、スリープからの復帰が時間がかかるんですね、
うん。
まあでも業務用のコピー機なんかそんな感じだよね。
ああそう、まさにそういう感じですね、うん、だから誰かがコーヒーを入れたと思ったらそれと同じタイミングぐらいでシュッといけばスリープされてないんで、
はいはい、
すぐ入れに行くことができるんですけども、でさっきからこのコーヒーってねずっと言ってるんですけど、
うん、
これねさっき最初に言ったいわゆる一般的なコーヒーメーカー、
うん、
あれはあの豆をコーヒー豆を、
うん、
ね、だいぶガファッと入れてそこにお湯を通してこうねドリップしていくっていう方法ですよね。でカプセル式のもの最近よく多いですけども、
はい、
カプセルをコーヒーメーカーにセットしてその中にあるこうコーヒー豆でこう何ていうかろ過してコーヒーを作るっていう方式なんですけど、はい、このバリスタはねそのどちらでもないんですよね。第3の方式ですね。ちょっと申し上げにくいんですけども、
はい、
このバリスタはですね、うん、まあ、いわゆるあのインスタントコーヒー、
はい、
フリーズドライされたインスタントコーヒーってあるじゃないですか、
うん、
こうちっちゃいつぶつぶのね、
あるあるある、
あれを使ってコーヒーを作ってるんですよ。
だ
から別にこんな機械がなくてもですよ、
うん、
ティースプーンでカップに入れてお湯を注げばできるようなことをわざわざ8000円出した機械でやってるんですよ。
じゃあそのクレマがいわゆるその8000円ってことだよね。
そうそうそうそうで言うとすごい損してるような感じになるんですけど、
うん、
クレマもそうですけど、
うん、
なんでしょうね、なんだろう、インスタントコーヒーってこんなに美味しかったんだっていう、
うん、あやっぱ味違うの、
風には入るんだ、でも味違うんだ、演出だけじゃないんだ、
どうなんでしょう。僕は割とインスタントコーヒー自体結構飲む方だとは思うんですけど、
うん、
普通にティースプーンに入れてお湯を入れるよりは、
う
ん、僕は美味しく感じるんですよね。でも逆を返すと、
うん、
インスタントコーヒー以上の味にはならないんですよ。
まあそうだよね、
当たり前なんだけど、
うんうんうん、
だからやっぱり一般的にはそのドリップコーヒー、
うん、
豆にこう湯を回し入れるみたいなドリップしたのが美味しいらしいんですけど、
うん、
もう世の中にどれぐらいの人がそれを、うん、見分けられるというか、
やっぱりあの僕も職場でコーヒー毎日飲むんだけれども、うん、やっぱインスタントコーヒーとドリップコーヒー両方飲む機会あるんだけれども、うんうん、圧倒的にやっぱドリップコーヒーの方が特に入れたてはすごい香りがいいっていうか、
あ、やっぱそうですね、う
ん、なんかインスタントコーヒーはやっぱり香りが物足りないっていうのがすごくあって、うんうんうん、その辺が気になるかなと思うんだけど、
ね、確かにあのインスタントコーヒーを普通にお湯でこうケトルからね、うん、入れて作るやつでやっぱり香りがね、うんうん、少ないんですけど、このねバリスタはかなり僕は香りもして、うん、そのコーヒーのこう注ぎ口みたいなところがガーッと出てくるんですけど、その時にしっかりなんかコーヒーの香りがうんうん、するんですよ。アマゾンのレビューも見るんですけど、やっぱり両極端な、
あ、なるほどね、
やっぱりその普段からドリップを飲み慣れてるし、まあ、違いが分かるとこうで自負されてる方はやっぱり、うん、こんなんおもちゃなみたいな、うん、遊び道具みたいなみたいな、
まあ8000に何を求めてんだって話だけど、
ね、まあまあね、
トマト屋さんさ、それ並ばず聞きながらちょっと飲んでみなよ。
並ばず聞きながら、
うん、並ばず効果
並ばず効果で違いが分かるかもしれないよ
本当に、
うん、
でも逆に違いが分かってしまったらもうそのバリスタをこう打ち捨てて投げ捨てないといけないですからねでもまあもちろんこのドリップコーヒーよりもメリットがあるわけですよ。一杯あたりのコスト、
はい、
ドリップコーヒーは豆を買ってきてとか、
うん、
まあ、今パックサイズでこう一杯用にこう区切られたなんだドリップコーヒーみたいな、こう上ちょんと開けてカップにこうなんだかぶせて上からお湯注ぐみたいなねドリップコーヒーもありますけど、やっぱりどんなに安いとこを探してああね、例えばカウネットとかタノメールみたいな、ああいう何オフィス用のカタログとかで送ってくるやつ、ああいうのを見たり通販とか見てもやっぱり一杯20円とかしちゃうのかな、一個あたりね高いのが多いんですけど、このバリスタはですね、1杯あたりのコスト、まあ、このネスカフェさんが言うにはですよ、
はい、
1杯約14円前後、コスト、豆のコストはかからないと、それしか、
うんうんうん。
で、ただ、これはですね、もっと下げることができるんですね、実は。
と言いますと、
このネスカフェのバリスタっていうのは、本来はですよ、このネスカフェさんが出してる、詰め替え用のそのコーヒーボトルみたいなのがあるんですけど、
うん、
要はあの、なんだ、洗剤とか、ファブリーズとかもそうか、
うん、
買ってきたものと同じものをこう詰め替えて詰め替えて、
あ、はいはい、
どんどんコーヒーを継ぎ出していくんですけど、
うんうん、
それがですね、まあ、どう見ても普通のネスカフェのゴールドブレンドなんですよね、その多数推奨になってるもの
は
中身はね、んってことは別に普通の市販のいわゆるインスタントコーヒーでもいいんじゃないかなと、
うんうんうん、
と思って探すとですね、だいたいあのね、ネットで皆さん Google とかで探してほしい、うん、ネスカフェバリスタって打った後にスペースを押すとインスタントコーヒーとか、うん、なんかそういう市販品以外みたいなのがいっぱい出てくるから
なるほど、ね、
はいはい、
いわゆるこの純正のその補充ボトルみたいなやつがあるんですけども、それエコボトルっていうんですね、このネスカフェさんバリスタではね、エコボトルっていうんですけど、それがないとうまくその詰め替えができないようになってるんですよ、やっぱそこがうまく作ってある、うん、
なるほど、なるほど、
要はさっき言ったように本体代が8000円とか1万円以下なんですけど、
うん、
その詰め替え用のボトルがまちょっと高くはないんですよ、高くはないんですけど、まあしっかりしたコーヒーなんでゴールドブレンドとかね、
うんうんうんうん、
それを継続して買ってくれることによって、本体代を回収するみたいな、
うん、インクジェットプリンターモデルだね、
そうそう、インクジェットプリンターみたいなもんですよ、うんうんうん、インクジェットプリンターとか、あとはまあ携帯電話みたいなね、0円携帯でこうばらまいて月々のパケット代で回収するみたいなビジネスモデルなんで、
うんうん、
そのエコボトルしか使えないように基本なってるんですけど、
うん、
そのエコボトルのその補充するところの形状がねまた特殊で、
うん、
それがないとそのバリスタって機械のコーヒータンクみたいなところにアクセスできないんですよね、
はいはい、
でそれみんなやっぱり困ってて、いわゆる純正品買うしかないのかなって思ってるんですけども、
うん、
まあ、ちょっと待ってくださいと、
うん、
そのエコボトル、まあ、エコって名前がついてるぐらいなんで、まあ、紙でできてるんですよねボトルがね、
ほうほう、
で継ぎ足して、うん、そのお尻ですね、継ぎ足した時にお尻側の方をこうハサミでね、うん、チョキチョキしていくと、
うん、
なんとそこの特殊な形状にあった上後みたいな感じになるわけですね、
うんうんうん、
アダプターみたいな感じになるわけですねでお尻が開いてるわけですね、そこから普通のコーヒーをザザザザッと入れてあげると、
うん、
まあ綺麗にね収まるわけですよだいわゆる通常のインスタントコーヒーが全て使えるようになりました。
あ、なるほど。
あらら、
てかこれ、うん、話していいのそれ
これ大丈夫、ただ、うん、ただ言っときますよ、これはメーカーの非推奨方式なので、
うん、
そこはあの機械が壊れたりしても文句を言わないように。
あれかサードパーティーのインクだ。
そうですそうですそうです詰め替え用インクが安いのと同じ原理なんで、うん、そこはあんまり声を大にして言わないようにってなんか今言っちゃってるような気もするけど、うん、まあうちがやってるとは言ってないからね、それはね。
あ、そうだね。
あ、そうだね。そういうこともでき、うん。
うん。うん。ゴールドブレンド美味しいよ。
結構ゴールドブレンドっていい値段するよね。
僕今アマゾンのでちょっと見てるんですけど、はい、さっき言ったエコパックって言われる純正品のものが、うん、80g 約40杯分ですね。40杯分がアマゾンで600円。
はい、
で、120g、約60杯分が744円ということで、うんうん、まあ、これを単純に計算すると、120g の大容量のものを買えば、うん、1杯あたり12円とか13円。
はい。
に、まあ、さっきの14円に近いんですけど、うん、になって、まあ、ちょっとアマゾンを探すと、業務用のそのフリーズドライのインスタントコーヒーってのがあって、それはですね、200g のパックが、約500円なんですよ。でそれを単純に計算しますと1杯あたり約5円になるんですね。
おお、全然違うね。
まあ、3分の1近く、まあ、そういう考えの人もいますよね。
そうですね。
そうですね。
まあ、トマト屋さんがやってるわけではないけどね。
そうですね、
うん、広いネットの海の世界にそういうことをやってる人がいたってだけの話でしょ。
まあ、いたというか、まあ、できなくはないよねっていう話。
こういうのってなんか手入れが大変ってイメージがあるんだけど。
なるほどなるほど。
なんかどうなのその辺は。
こうですね、まあ、結構普通のコーヒーメーカーでもね、そのやっぱり昼間作って、
うん、
夜とか、まあ、洗ったりとか、うん、まあ、もっと言うと一回コーヒードリップするごとにその紙パックっていうんですか、
うんうんうん、
あれをね捨てなったりするじゃないですか、
うん、
あれがうまく捨てらんないんだよね。絶対なんか手とかにつくんだよね。下に垂れたりとかしてね、ついちゃうんですけど、うん、ああいうのは逆に一切なくて、ただパーツ数は結構何個かあるので、
うん、
やっぱまあみんなで使う、うん、社内でみんなで使うってのはやっぱりまあちょっと衛生上ね、
うんうん、
いろいろ問題があるので1日1回は全体をちょっとばらして、
うん、
多少洗って乾かしておくといいと思うんですけど、
うん、
それもでもね結構パーツ数は 1,2,3,4 まあ給水のボトル入れて5個ぐらいかな、
うーん、
ぐらいなんで、ただ、うん、結構楽ですよ。
あ、そう。
感覚としてはもう慣れれば多分全然、うん、ケタロさんの皿洗いに比べればもう全く
あ、そうそう、やっぱね洗うところ気にしちゃうんだよね、うん、どうしても、ね、
うん、今日で実はねこれ余談なんですけども、うん、ちょっとこの番組を聞いてくださってる方がちょっとお会いする機会がありまして、
うん、
はい、
ケタロさんが皿洗ってるんですよみたいな話になったわけですよ会話の自然な流れでね、
うん、どんな自然な、
じゃあねちょっとね、うん、一言ボソッとね、食器洗い洗浄機を買えばいいんじゃないかなっていう、
あ、うち
食洗機を導入するってのはどうかっていうね、お話にもなりましたけどね。
あ、まあうちはね、うん、手洗い派にこだわっていくからさ、
本当に
あるんで食洗機は。
あるんですか逆に。
あ、あるんだ。
うん、システムキッチンについてんだけど。
なるほど。
そこはもううちはもう手洗い派なんで、
うん、いや、はい、使えよ。
ああ、ぬくもりをね、
こだわってやってますよ。
何のこだわりなんだそれ
バリスタの話でしょ、皿洗いの話をしてる
わけ。その皿洗いがなくなればもっと、なんか、更新頻度も上がるかもしれないじゃないですか。
もう、バリスタの話やめて、サラスタにしようぜ、サラスタの話。
でまあ、その結構ね多分まあちょっとパーツがちょっとあんまり熱に強そうなパーツじゃないので、
うんうんうん、
食器洗い洗浄機に入れると溶けるかなっていう感じのパーツなんで、うん、
なるほどね、
基本はプラスチックなのかな。
そうですね、プラスチックなんですけど、うん、やっぱりそのさっき言った8000円とか1万円前後っていう価格を実現させるために結構ね、
うん、
やばい素材ではできてるので、お湯とか熱湯で洗うと多分フィシャってなっちゃいます。
あ、そんな感じなんだ。でもまあ、でもコーヒー入れるやつだからそこまで熱に弱くはない
んだ。そうですね、だし別にゴシゴシ洗う必要もないので、
うん、
さっと洗って、まあ、ちょっと気になるん で、まあね、まあ、一応泡立てたスポンジで多少洗うかなぐらいの感じで、
うんうん、
別に力入れてゴシゴシ洗うこともないですし、
うんうん、
その油っぽさがついてるわけではないので、
うんうんうん、
僕らは一応その会社で何人もが使ってるんでスポンジとかで洗いますけど、
はい、
普通に家庭とかで使ってそのまあ知ってる人同士だったり一人で使うんであれば、
うん、
こう軽く水で流すだけでも全然問題ない感じだと思います。
ね、
うんうん。で、そこも手入れはすごい簡単なんですけど、
はい、
逆にそのタンクがちっちゃいっていう問題点があって、
あ、水を入れるタンク、
そう、水を入れる最初のタンクが標準でついてくるのが800ミリリットルなんですよ。
はい。
で、例えばコーヒー一杯が、まあ、ちょっと200は多いからね、もうマグカップとかだとね、200ミリぐらいね、入っちゃうのがあるかもしれないですけど、そうなると、3杯とか4杯でなくなっちゃうんですよ。
そうだよね。
うん、だからすごい頻繁に入れ替えっていうか、詰め替えなきゃいけなくて、で、一応オプションで2リットルの大型タンクもあるんですけど、さっき見たらね、アマゾンで品切れになってたね。
ああ、じゃあみんな買ってんだ。
みんな、じゃあ。
うん、ね、結構、やっぱりこのバリスタ自体売れてたりとか、
はい、
あとあのバリスタをこの中小企業のオフィスに置いてもらおうっていうキャンペーンの一環で、
うん、
結構無料で配ったりしてるんですよ実は、
うん、
へえ、そうなんだ。
あ、う
ん、
そういえばそうだね、バリスタかどうかちょっと覚えてないけど、うんうんうん、僕フェイスブックでなんかキャンペーンみたいの見たことあるかもしれない。
まさにそれでございます、
うん、
あれバリスタなんですけど、まあ、今いわゆるその中小企業含め、まあ、いわゆる日本にある企業っていうのは、
うん、
まあ、ほとんどが中小企業で、本当に何パーセントとか 0. 何パーセントが大企業、
うん、
でそれ大企業とかだと、まあ、さっきちょっと小間生さんが言ったみたいな60円とか入れてやるメーカーとか、
うんうんうん、
ね、福利厚生的にしっかりあの無料のコーヒーサーバーとかね、うん、置いてあるんですけど、うちみたいなちっちゃいところだとやっぱり置いてないわけですよ。オフィス内にコーヒーメーカーがないと、
うんうん、
そういうところを狙ってネスカフェ、ネスレさんがですね、
うん、
無料で置くからコーヒー豆買ってねっていう。
なるほどね。
もうもはや8000円とか1万円じゃなくて、もう無料で送ると。で、その代わり、ちょっとアンケートに答えてくださいとか、
うん、
少なくとも1回はうちの純正の豆買ってくださいとか、
うん、
まあもちろん豆、純正の豆使うけどね、うん、純正の豆買ってくださいとか、
うん、
あとは、なんだっけな、職場でみんなが楽しそうにしてる、うん、なんか写真とか感想を送ってくださいみたいな。
へえ。
っていう、だから何個かの条件をクリアすると、うん、抽選であなたのオフィスに届けますみたいな、
うん、
キャンペーンをやってるんですけど、
うんうん、
いや、いかんせんなかなかね、職場の人のそのなんか顔出しの写真をつけて送るのもめんどくさいなと思って、まあみんなで使ってにっこりみたいな写真を送ってくださいって書いてあるんですけど、
うんうん、
いや、意外とめんどくさいなと思っちゃって今ね、うん、本当はそれをやればね、もちろん無料でいけたんですけども。
ああ、そうか。
うん、でそういうのもあって結構オフィスにどんどん入ってるんですよ、何万台とか。
そうだね、経費見直しで、うん、うちもだから減らしてるもんね、入れる回数とか。
あ、
ここ 1,2 年でだからかなりその用途っていうか需要はあると思うんだよね。
そうですね、本体が無料ですから、
うん、
もういかんせんで、来る豆も、まあ、さっき言ったみたいな純正品であっても、
うん、
結構お安い値段でね、1杯十何円だったらね、うん、無料でやってもいいですし、まあ、社員に50円ぐらいで売りつけてもいいですし。
ネスレのホームページ今ちょっと見てたんだけれども、
はい、
この純正品の定期お届け便っていうのもあるみたいだね。
ああ、そうですね、うん、ある程度量を選んで、
そう、2ヶ月ごとにあの自動的に申し込んでおけば送ってくれるっていうようなこともやってくれるんで、まあ、職場にもすごく適した、ね、こうシステムっていうか、
うんうん、
ある用意してるんだね。
でここはかなり未開拓な市場、コーヒーメーカーさんから言わせると。で、今まではその缶コーヒーを買ってたような人に、まあ、無料で社内で飲んでもらおうみたいな感じで、どんどん今ね、構成を進めてて、多分ね、2リットルの大型タンクみんな買ってるんだと思うんですけどね。なかなかでも売ってないのよ、本当に。
そこアダプターつけて2リットルのペットボトルじゃダメなの？
なかなかね、よっぽどこのタンクにこう直結してね、
うんうん、
なんかうまく加工してできないかと思うんですけどね。あの昔のビーダマンっていうのがね、昔おもちゃであったんですよね。ビーダマンの後ろにこうね、
全くわからない、
ペットボトルの半分に切ったみたいなやつを入れるとビーダマをどんどん連続で打てるようになるね、改造とかをしてる人がいたんですけどもね。
伝わりづらいな。
多分ね、20代の中盤前後の人はコロコロコミックでビーダマンとかやってた世代の人は今ね、すごくね、反応してると思うんですけど。
何人ぐらいいるの？
これぜひね、反応した方はメールをいただきたい。このバリスタ、僕は今んとこ2ヶ月ほど使ってますけど、
うん、
もう大正解。
大正解。
あ、そう。
うん、あのちっちゃい10人とか前後のオフィスはぜひ入れた方がいいと思います。
うんうん、
まあ、そういうところの経営者の方がもしいらっしゃればね、入れていただきたいですし、本当にあの、うん、家、自宅
うんうん、
でコーヒー飲む方で、まあ、すごいこだわってドリップコーヒーで豆の種類を選んでとか、なんかあの引き具合粗挽きなのか、こう中挽きなのか、細かく引くのかとか、
うん、
そういうのにこだわってる人以外だったら、
うん、
まあ、多分世の中の8割5分ぐらいの人はこのバリスタで満足すると思います。ぶっちゃけこのバリスタのとスタバのコーヒー僕区別つきません、僕は。
それなんかさっき1杯14円とか12円とかって話してたでしょ、
うん、
それとなんか変わらないっていう。
いやでもね、12円とスタバが多分普通のコーヒー S サイズでも300円ぐらいしますか。
うん、そうだね。
結構な値段するよ。
いやー、ゴールドブレンドの方が美味しいんじゃないの？でも考えてみてくださいよ。家でこう、例えば、うん、パソコンとかやっててね、Mac とか使ってて、うん、ちょっと飲みたいなと思って、最寄りのスタバまでなんか、下手したら何キロあるのっていうか、うん、そもそも岐阜県にスタバあんのかな、わかんないけど、一応あるらしいんだけど、僕の実家の飛騨高山にはないんです、スタバはね、うん。そういう人もいるし、はい、もう本当にね、自宅でサクッと飲めるっていうのは、あと結構場所もコンパクトなんでね。
うんうん、
手軽に飲めるってのはいいかと思うんですけど、やっぱ2ヶ月経ってくるとちょっといいとこ悪いとこが出てきてね、
うん、
だけど水がちょっとタンクがちっちゃいっていうのもあるんですけど、
うん、
こうなんだろう、1回分を測ってこうインスタントコーヒーを落としてくるというか、その管がねちょっと詰まり気味になることがどうもあるらしくて、
うん、
そのせいまでたまーにちょっとね、
うん、
こううまく動かない時があるんですよ。
お
う、
でちょっとエラーみたいなのが出ちゃうことが最近ちょっと2ヶ月ぐらいすると出てきてですね、
うんうんうん、
一応それ対処法があっていろいろ洗う方法とかもあるんで大丈夫なんですけど、
うん、
結構そこら辺がもう完全な製品だっていうふうには思わないでほしい。あの8000円のおもちゃだと思っておすすめはしたいんだけど、ある程度中を分かってくれる人、
うんうん、まあ耐久寿命みたいなのもあるだろうからね、きっと。
うん、で、まあもちろん多分1年保証とかついてると思うんで、本当に動かなくなればサポートとかにも電話してほしいんですけど、
うん、
これね、僕も買う前散々このバリスタネットで調べました、いろいろと。一番のデメリットというかダメなところがですね、まあさっき言ったように結構材質がチープにできておりまして、多分経費削減したんでしょうね。すごい部品に、
うん、
その材質の匂いみたいなのがすごいついてるんですよ。そのシリコンっぽい匂いっていうか、プラスチック臭がするみたいな。結構日本の製品ってそういうのあんまりしないじゃないですか、日本のメーカーの製品って。例えばああいうなんだろう、象印のポットとか買ってきても、
うん、
入れた水がプラスチック臭いとか、
うん、
シリコン臭いってことないじゃないですか、まあ、そういうとこまでは回らなかったんでしょうね。結構ね、その、うん、お湯が通る道っていうか、
うん、
チューブとかでしょうかね、そこの匂いが結構ついちゃってて、で本体買った時も説明書に書いてあるんですよ、やっぱそういう匂いがあるので、うん、何回かそのすすぎみたいな感じでこうコーヒーの豆は入れずに、インスタントコーヒー入れずに、うん、こうダミーな感じで何回かその水を循環させてくださいと、ほうほう、コーヒーを出すみたいな。
買ったばっかの時ってこと？
そうです、すすぎみたいなことをしてくださいっていうのは書いてあるんですけど、うん、その時に普通にすすぎをするだけだとやっぱ匂いがやっぱ 1,2、うん、ヶ月残るらしくてですね、
うん、
クエン酸、
うん、
あの酸っぱいね、クエン酸掃除とかに使ったりとか水垢を落としたりとかね、うん、使ったりするんですけど、うん、あのクエン酸を入れた水でこう中を洗浄とかすすぎをするとですね、非常にその匂いが早く取れるっていうのをね、うん、聞きましてですね、それを入れて何回もこうやると確かに匂いが非常に少なくなりまして、
うんうんうん、
なんでぜひ使う前にはそのクエン酸でこう中をね洗浄して、
うん、
ただ、クエン酸で一回洗浄した後に絶対普通の真水で2回ぐらいやってください。僕それをね、うん、クエン酸でやった直後に普通にコーヒーを入れちゃって、
うん、
クエン酸混じりのすごい酸っぱいコーヒーができたんでレモンティーのレモン1個分入れちゃったみたいなやつが出てきちゃったんで、
それはあれかい、ブルーマウンテンみたいな感じで酸味があるってことかい？
それちょっとね、酸味が強い豆じゃないですけど、ゴールドブレンドがね一気にブルーマウンテンになっちゃうんでね、そこはそこだけ注意してもらえれば、非常に僕は近年稀に見るいい8000円の使い方をしたなと。
まあ耐久寿命がもし2年間ぐらいだとしても、8000で2年間ぐらいだったら全然ありだよね。
そうですね、結構価格コムとかのレビューを見てるとなんか 2,3 年使ってても全然大丈夫ですみたいな。
あ、そうなんだ。
ただそういうちょっとそのコーヒーが詰まるとか、たまにエラーが出るとか、そういう癖があるっていうのを分かった上で付き合っていくっていう製品ですので、そういう風に使っていただければ8000円非常にあなたのこう生活を豊かにするものになるんじゃないかなと思っておりますというわけで、これはどこでお値段とか出るのかな、電話番号とかすごい通販みたいな感じで終わっちゃいましたけども、まあただまあ僕も2ヶ月なんでね、これからまた先どんな苦難が待ち受けてるか分かんないですけど、今のところは近年稀に見るいい8000円の使い方だったなと思っておりますので、うん、ぜひ次はね、コマシーさんあたりがいい8000円の使い方を。
なるほど。
なんか昼の番組見てんじゃねえか、それ。1万円でなんかお得な買い物みたいな。
そうそうそう。前回ね、8000円であんまり良くない Bluetooth ヘッドセット買っちゃったからね。8000円だけ1万円でしたっけ？
まあ、8000円ぐらいですね。
8000円ぐらいですね。
はい。
ぜひね、それをね、ちょっとね、もう一回、買わなかったと思って、バリスタを買っていただければな。
ブルートゥースのバリスタ。
ブルートゥースバリスタ。どういうこと？
わかんないけど。
だってほんとね、ぜひ、逆にお子様いるとことかは、
うん、
さっきのカプチーノとか、子供さん多分喜んでね、 作ってくれたりとかね、
うん、まあでもコーヒー美味しいとねやっぱり、うんあのなんか楽しいというかいいですよねやっぱり、う
ん、あの生活が非常に豊かになりますんで、うんまあ、ぜひねバリスタ持ってるよって方もいらしたら僕にメールをいただいてあとビーダマン の, あの後ろのねアタッチメントのやつもね、僕本当に3人ぐらい来てくれないと僕これ行った価値が全くなくなるんでね、うん、そんなメールもいただければと思っております、メールアドレスご用意しておりますsaredo@narabazu.com saredo@narabazu.com となっております。また番組公式ホームページではメールフォームもご用意しております。アドレスはですねならばず .com narabazu.com 番組へのご意見ご感想こんな話題を取り上げてほしいなどなどお便りをお待ちしております。お二方はあんまりじゃあ会社ではコーヒーとか飲まれないですか？
僕は普通にミネラルウォーターですね。
ああ水派ですか。
うん。
ケタロさんは
1日3杯ぐらい飲む。
あ3杯飲みますか。
うん、うん
それはその会社にある設置してある
だ設置してあるそのコーヒーメーカーで入れてたんだけれども、うんうんうんうん、だからその昨今のねやっぱりうちも経費節減ってことで入れる回数を減らしたんで。
なるほど。
だから3回のうち2回はインスタントコーヒーとか。
ああそういう
お歳暮とかでもらったあのなんてい
う
の1回こっきりのドリップコーヒーとか
ありますね。
うん、うん、そんなんで飲んでる。でも俺もこれねそう買うって言っちゃったらまたコマシに怒られるからあれだけど買わないよ買わないけどでもこういう選択肢もありだなってすごく思った、うんうん、今日は、うん、
本当小さい事務所さんなんかはぜひね取り入れていただければなと思います、うん、ということで、まあ、皆様の物欲を刺激できたでしょうかね、まあ、今のところ慶太郎さんはちょっと刺激されたみたいなんで、
うん、
僕はそれなりに満足を持って、この22回リンゴは踊るされど並ばず終わらせていただきたいと思います。お送りいたしましたのはトマト屋と
コマシーと
慶太郎でした。
それでは皆様さようなら。
リンゴは踊る。されど並ばず。